今回が初めてなんですね。で、そう見ましてですね、やっぱしね、長になると権限がものすごくあるということを知りました。権限があるんです。長になると、権限があるんです。藩を参加ったら動かない、大体ね、そういうことを思いました。だから権力志向ではなくてですね、やはり私たちは工業化運動とか青少年新実現運動とか、そういうのを本当に進めるんだったら、成長の中でどうこういうのもあれですけれども、それは絶対大事だから、仕事と運動を両立するわけですけれども、私たち特に若い人はですね、それは権力志向ではなくって、そういう権限というかね、その権限を獲得すると相当のことができるんだということを理解してですね、そしてそのポストを獲得するように頑張っていただきたいと思うんですね。だから企業を一人一人は社長になってもらってね 社長と何を専務とはだいぶ違うよ。権限が違うよ。ね、そういう、宮崎そう思うでしょ？助教授の時と教授の時と全然権限が違うということですね。そういうこと。で、逆にトップの責任はものすごく大きいということですね。トップの責任がものすごく大きいということを感じました。で、だからトップになるとだいぶこうやれるということですね。私は副委員長の時は一生懸命頑張ったけども、委員長が私の権限で組合と妥協します言ったら、こん畜生思いながら妥協、やっぱり妥協せんといかんのかな思っとったんですけども、自分が委員長になっても妥協絶対せんとって、そういう通用しますからね。だからそういうことを感じましたということですね。で、だからどうぞ皆さんね、なんか権力志向ではないんですね。本当に青少年の目指しているもの、宗教、ね、教えが全ての元であるということを自覚して、そういう経済活動、そういう家庭教育、まあ、家庭活動、いろいろ教育活動とか、いろんなことをしたいと思ったら、やっぱし長に。さっきのアイドルもそうですよ。君が歌おうと思ったら、蝶が歌うみたいに歌えるわけですよ。看護学校で、仰げば尊し、あそこで歌ってましたけども、うちの看護学校の卒業生は、仰げば尊し歌ってくれるんですよ。なんで畑中先生、畑中校長、なんでそんな歌うんですか、そんなことよう歌わせますね、今。誰も文句言う。学生が歌おうんやからしゃあない。それで終わりです。共産党の人なんかはね、民主主義やろ、学生が歌おう言ったら歌うの当たり前やろって、それを抑えたら権力乱用やないかと言われたら、もう共産党でふにゃふにゃになるよ。逆のことを言えばいいんですよ。そういうことでですね、仰げば尊しもちゃんと卒業式に歌ってくれるわけですね。そういうことで、結局ポストというかね、そういうのを取ることが一番大切だから、高校生とか大学生とかで、若い企業マン、何でも、ね、公務員になった人でも、とにかくそういう面でですね、それは権力を狙ってるとか出世を狙ってるんで言うんではなくって、もう紙一重ですけどね、出世を狙ってるような紙一重ですけど、そうでは、だから青鳥の絵ではそれをね、360度転換と教えてくれてるわけです。360度回って同じとこへ来るわけです。同じとこへ回ってくるわけですけれども、その根本的な教えのもとというところに行ってるかどうかによって全然違うと。ある人はある一点でですね、立身出世のために勉強しとると、立身出世のしとる、ある人は一生懸命努力しとるのは、ね、神の御心愛を実現するために実践しとると。全然見た目では同じ一生懸命努力しとるわけですけれども、雲泥の差があると。結局360度転換してですね、一回神様の世界へ戻って、もうそれを実際に現実世界で実現するんだということで頑張ってるかどうかことですから、権力志向でも何でもなくて、本気でそう思った時にはですね、やはり自分がベンチャー産業でも何でもいいですが、自分はとにかくそのトップでですね、で真意を実現しようというふうに頑張るのが青鳥の皆さんと思うので、同意してくれますか？ そういうことを僕は感じましたですね。それでようやく次に本来の、そしたら次はですね、 教えと病院運営ということですね。で、尊厳性ということで書いたことを言います。これはですね、まずもうこれを読んでもらったらいいわけですけれども、一番最初、国方さんという方がですね、入院してきたんです、平成4年で。も筋ジストロフィーの皆さん、とにかく全身の筋肉が動かなくなる病気です。全身の筋肉で、その筋肉が動かなくなるです。40代で始まってきます。で、動かなくなるわけですけれど、精神機能、知覚機能は全部正常です。全部分かってます。ただ運動機能だけ動かない。だから嚥下もできなく、運動機能ですからね。それから呼吸もできなくなるわけです。だからその段階で死んでしまうわけですね。で、その時にここのまぶたの筋肉だけが動くんですね。で、そのこれでもし持っておられる方がですね、そのことをものすごく書いてます。最初の方ですから、39ページ闘病記という、この国方さんいうのはですね、方は四国新聞社の新聞記者だったんです。で、40代そこそこでそういう病気やいうことを診断されまして、で、私のもとへ来て、私大学で診断されて私のもとへ来たわけですけれども、私がそういう病気だということを告知しました。で、最初はショックを受けたような感じですけれども、まだ動いている間は実感としてね、どうなるかわからなかったわけです。で、一生懸命説明して、奥さんにも説明して、40代前半ですね。で、2、3年で人工呼吸生活になります。で、人工呼吸器をつけなかったら死んでしまいますということだったんですね。で、その時に私はずっとこの病気と向かってきたわけですけれども、残念ながらみんな死んどったわけで、うちの国立高松病院もそれまで全部なくなっとったわけですね。呼吸器つけないだから、ね、つけますかいと、みんな同じことですよ。つけても苦しむだけですよ、何もできませんよ、家族も苦しますよと言われると、もうそれはつけなくていいですと家族も言うわけですね。そうすると呼吸をつけないわけですから、呼吸ができなくなった段階で亡くなってしまうわけですね。肺炎を起こして亡くなってしまうわけです。で、そういう状態の時につけ、ま、もうね、新聞でも話題になっとったわけです。つけてほしいのに病院に行っても呼吸器がないということで死んでしまうと、どうしても呼吸器をつけてほしいという新聞でもどんどん、ちょうどそういうムードが高まった時で、私は「ああどうしますか」言ったら、この国方さんはね、最初の頃はつけると、奥さんもつけてもらうと、頑張ってみると言ったんですね。で、そう、そしたら言っとった。で、看護師さんたちもみんなにですね、この国方さんはつけますからねと言ったら、頑張ろう、一回院長やってみましょうと、最初は興味本位です。で、この国方さん書いてます。最初は一生懸命頑張ってるねと、いろいろこう声をかけてくれる人がおったわけですよ。だんだんだんだん手がかかるようになってくる。そう、自分でできないわけでしょ。自分ができなくなってくると、看護さんが介護せんといかんわけです。だから看護の量が増えてくるわけです。だんだんだんだん嫌がってきて、声をかけなくなってくる。それからもうあれをしてくれ、これをしてくれ言ったら、もうあからさまに表情に出してね、なんやそんなんというふうになってくるというわけですね。で、ものがやっぱし食べれなくなったら、最後は経管栄養を言ってチューブで栄養を行くわけですけれども、それまでは自分で食べたいじゃないですか。だから愛情としては、何とかして自分で食べるようにしてあげたい。そうすると飲み込めないわけですから、ベロでもどこ置くとこによってちゃうん、違うんですね。ちょっと変なとこ置くと、むせるわけですよ。で、ちょびっとずつする。そうすると、朝と昼の食事、介護はまだいい。5時頃になると、看護師さんも帰る時間。そしたら、元気な人、皆さんね、元気な、自分で食べれる人は何も手がかかるんでしょ。で、元気な人だったらすぐ食べられるでしょ。それをこう、人にやったら、1時間以上もかかるんですよ、皆さん。1時間以上も。そうすると、自分の帰る時間が遅くなる。女は、もう本当、表情に現れる。で、そういうことを見てるとですね、国方さんは、もうこんなんだったら、看護師さんも不思議やと。こんな看護師さんに将来見てもらったら、ろくなことはないと。で、家内にも迷惑かける。子供たちにも迷惑かける。 これだったら死んだ方がマシやと、わしさえ我慢したらと思ったんか、尊厳死宣言したんですね。もうしないと。で、僕はそれが本当にいいんだろうか悩んでですね、奥さんを呼んで、ご主人は尊厳死宣言をしたと、一生懸命呼吸器をつけて頑張ると言ってたけども、尊厳死宣言をした、どうしますかと。奥さんは正直生きてもらってほしいけども、主人がそう言うんだったらかわいそうだし、主人の意見に任しますと言うんですね。で、僕はしょっちゅうと、看護さんたちも、本人が尊厳死宣言しとるんやったらそのまま認めてあげたら、それが今の世の中のムードじゃないんですか、院長先生なんでそんなに頑張るんですかって言うんですよ、ね、そんなことを言うんやから患者さんが不信感持つのは当たり前ですね。そして僕に詰め寄ってくるわけですよ、一緒詰め寄ってくるわけ。院長先生も今まで通り、ね、息ができなくなった段階で安らかに向こうへ行ってもらったらいいんじゃないですかと。院長先生なんで頑張る、私ら働く身の、ね、看護婦の身にもなってくれと言って、今度僕は突き上げられかけたわけです、ね、そこで引っ込むような私ではないですけどね、まあ、月のそうは言わんと一生懸命言って、だけどもそういうの一回医療不信というか看護師さん不信に陥るとですね、国方さんが絶対にもうこういう人に介護看護してほしないということでですね、尊厳死宣言で、だんだんだんだん呼吸ができなくなってきましてね、でもうできなくなる、それから主治医がですね、院長先生もうこれ酸素分圧が減ってきた、そしたら脳の中に酸素はいかんようになってくるわけですから、脳細胞が障害されると、もし助かったとしてもちょっとボケてきますとね、そうどうしますかというところですね。で、国方さんはどう、いや尊厳死で呼吸器つけない言いますと。で、看護さんたちはつけない言うとる、つけない言うとるようなムードで見とるんですよね。それでですね、僕はもう詰め所におりましてね、陣取って、どうしようかな、神様、一番いいのはどうかな、神様、国方さんの本心はどうかな、というふうに、まあ、その場での祈りですね。で、そういうのしてるときに、まあまあ、これはね、そのまま尊厳死を見て認めても、こんだけ注目しとるから、世の中は批判するか、まあ、批判する人。で、呼吸器をつけても、尊厳死宣言を無視してね、呼吸器をつけたということで批判を受けるかもわからんけれども、もうそこでた神様は私を通じて、その時ですよ、判断はね、皆さん日頃祈りをしてないと、その時の判断は真意かどうかわからないんですよ、誰もわからない。こんだけ一生懸命やってるんだから、私には絞れがついとる、成長年の狼がついとる、成長年でもまだ分からん、どっちがしたらいいか分からん、ね、そのまましたほうがいい人もおるから、ゴーのルテンやからいいか分からん、どうしたらいいか分からんというとるときにですね、よし、全責任を自分に負ってですね、ゴーサインだと決意したんですよ。その途端主治医が、院長 OK しましたというんですね、OK した、またみんな行けと言って、インコクリックして、ところが後でですね、OK したんと違うんですよ。苦し紛れにほとんど顔動かんのですよ。苦し紛れちょっと僕は筋肉が。中で誰かが、呼吸器つけますか、つけましょうね、つけましょうね、言うと、なんかわからんけど、こうした、出したと言うんですよ。それは確かに看護師さんがみんな見とるわけですから、OK したというふうに主治医もしたんですね。だけども、後で聞いたら本人は OK したんと違うと言うんですね。ところが、まあ、OK したと言ってつけたんですね。それでショックを受けてずっとしとったわけですけれども、私はね、これ学んだのはですね、成長年で言う、私はそれをね、天の声と書いて、で、まあ、さっきはこっちは守護霊言ったでしょ、天の声で、聖に通天ってね、誠を貫けばね、天に通じる、 献身、神様は献身を要求した。一生懸命全力を挙げとったら神が現れるんですね。この国方さんにですね、ちょうど4月だった、そしたら5月ですけれども、3月までの不調はですね、絶対つけない方の不調だった。ね、ところが4月に交代したんです、不調は。交代した不調がですね、ものすごく良かったんですよ。あと読んでください。患者さんに喜んでもらえるようにするのが看護婦の役割なんだ。いろいろやってあげて、患者さんが呼んでくれた、喜んでくれたら、その喜びの笑顔がね、看護婦の喜びにつながるんですよという、そういう看護感を持った婦長だったんです。で、この方がですね、そういう呼吸器をつけて、いやいや言うとんのにつけられて、これから苦しい思いで生きんといかんという時にですね、もう本当に昆虫症を元で院長を恨んどったかもわからんですよ。その時にですね、まあそやけども風呂を入れてくれ言い出したの、風呂へね。でそういう呼吸器つけた状態で風呂へ入れるというようなことは大学でもどこでもないんですよ、寝さしておくだけで。ところがその看護婦さんとか医療僕スタッフはですね、なんとかしてこの国方さんのせっかく一生懸命生きてるわけですから、生きている存在感、生きる喜び、そういうものを与えてあげるのが、叶えてあげるのが医療者の役目ではないかということを考えてくれたんですね。でそのうちいろいろ工夫してやってくれた。でその国方さんがですね書いてます。これは四国新聞社へ投書してくれた。最初のうちはもう本当にこのひどいとこやと思っとったけども、医療者仲間が全部がですね、7人がかりで私をお風呂に入れてくれた。暑いところは汗がただただかくの、汗も拭こうともせん、一生懸命入れてくれたと。その一生懸命入れてくれと、その姿をじっと見とってですね、ああ、ありがたいなと思ったというわけですよ。だから真心は通じるんですね。ありがたいなと思った。で、ありがたいなと思った。そのありがたいなと思ったことを言葉で言えんわけですから、なんとなしにこう意思表示した、ありがとうと言った。そしたら、不調がですね、さっき言ったように、いや、国方さんね、患者さんのに対して、なんとかしてあげよう、喜んでもらおうとするのが、医療者の役目なんです。私たちはね、そういう患者さんの喜びが私たちの看護の喜びなんですよと言ってくれた。そこまで言ってくれた、その誠に対してですね、この国方さんは全部今まで不信感を持っとったのが評価した。そしてここからとにかく私は一生懸命生かされた命をね、人工呼吸器であるけれども生かされた命、運動、筋肉は動かんけれども頭はしっかりしてる。その頭のしっかりしてる頭をね、うまく活用して生き抜いてみようと。そして私と同じような患者さんがですね、生きがいを見出せるように役立とうと決意したりと新聞社に投書してくれたわけですよ。そこからが原点なんですよ。だからそこが始まるまでにね、同意してくれたことね、同意してくれたこと、不調が交代したこと、そんなことを見るとですね、それが守護霊がついとるとかですね、聖長霊の本当に誠を尽くすと、一生懸命やれば神様が現れるんだということですね。そういうことを体験しました。でそこからはですね、もう国方さんはですね、呼びかけてくれたのは新聞社の記者ですから、新聞に行って高松病院は建物は古いが内容はええと、難病患者よ高松病院へおいでというふうにしてですね言うてくれたわけですよ。そしてあんだけ組合活動しとった看護婦さんたちもですね、そのあれを通じて、ああ本当に真心を出せば本来の業務に徹すれば、こんだけ生きがいがあるということを悟ったわけです、うん、 そんだけ反対しとったのは、あ、だから自分、相手が喜べば自分が喜ぶ、自分が喜べば相手が喜ぶということなんですよ、成長年ね。それが僕は愛行の根本だと思うんですよね、愛行いうのも。結局、愛行させてもらっている自分が一番嬉しいんです。